立教神殿。この平切り境に声はい差し止めるから、その分に承知してくれ。外家業はいたし、農業へで人が願いで呼びに来、戻り願いが済み、また農へでまたも呼びに来、農業する間もなし。来た人も待ち、両方の差し支えに相なり、なんと家業をやめてくれんか。その方、42歳の年には、病気で医師も手を離し、心配いたし、神仏願い、おかげで全快いたし、その時死んだと思うて欲を離して、天地金の神を助けてくれ。家内も御家になったと思うてくれ。御家よりまし、もの言われ相談もなり、子供を連れてぼとぼと農業をしよってくれ。この方のように実意丁寧、神信心いたしおる氏子が、世間に何坊も難儀な氏子あり、取り次ぎ助けてやってくれ。神も助かり、氏子も立ち行き、氏子あっての神、神あっての氏子、すえぜえ繁盛じゃし、親にかかり子にかかり、愛をかけおで立ち行き。天地開闢以来、初めて人の世に宗教、以前の宗教金光教は生まれた。親神の成就を尽くした勘願いは、厳しいようで優しく、優しいようで厳しい内容とはなった。すなわち死んだと思うて欲を話し、しかり家内も御家になったと思うてくれ、御家よりまし、もの言われ相談もなり、うんぬしかりである。究極の神の願いは、神も助かり、氏子も立ち行く愛弱世界権限である。愛弱世界とは、神様と人間氏子が楽しみ合い拝み合う世界。立教神殿、本教の拠り所というのでしょうか、成り立ちというのでしょうか、ここに本教が始まったと言えるものかもしれませんね。その私どもがよく勘違いいたすところがあります。それはこのあれですね、金の神を助けてくれと、そしてまた難儀な氏子あり、それを取り次ぎ助けてやってくれと、どこまでも天地金の神様が師匠浮上金光大臣様に頼まれたこと、それは神を助けてくれ、そしてまた難儀な氏子を助けてくれということですね。ここのところを人間の私どもでは勘違いすることがよくあるのではないでしょうかね。それは助けてくれということの内容です。ここでは神様が難儀な氏子におかげを授けてくれ、いわゆる御利益を授けてくれとは一言もおっしゃっておられないということですね。ところが私どもは自分勝手に助かるということが、いわゆる御利益をいただくということ、自分の願い事を叶えてもらうこと、それがまあそれのみを助かりと認識してしまうというのでしょうか。それで自分の願い事が叶いますように、助けてくださいと願うわけですね。いわば人間の側から見れば、おかげをいただく、自分にとって都合の良いようにことが運ぶ、いわゆるご利益をいただくということが助かりだと、まあ勘違いをしてしまう。 神様は決して教祖様に願われたことは、まあお頼みになられたことは、氏子におかげを授けてやってくれとか、氏子の願い事を叶えてやってくれとはおっしゃっておられないというのが本質ですね。その本質はどこまでも天地金の神を助けてくれと、そして難儀な氏子を助けてくれと言っておられるに過ぎないというか、ということです。助けてやってくれと、おかげを授けてくれとか、氏子の願い事を叶えてくれとか、氏子にご利益を授けてくれとはおっしゃっておられないというところを、よくよく、まあ、認識しなければならないというのか、わからなければならないのではないでしょうかね。その助け、天地金の神を助けるということの内容、あるいは難儀な氏子を助けるということの内容、これはただ私どもが、まあ何と言いましょうかね、パッと考えてパッとイメージする、それではないように思いますね。では天地金の神を助けてくれという、その助けてくれの内容、あるいは氏子を助けてくれという、難儀な氏子を助けてくれという、その助けるということの、まあ本当の意味合い、内容というものが何なのかをよくよく分からねばなりませんね。その何と言いましょうかね、人間が子供の親になります。親の務めとでも言うのでしょうか、それはやっぱり子供を育てる、子育てということになりますね。それで神様にもやはり神様としてのまあお務めがあるとすれば、それは子供を育てること、まあ務めと言っていいのかどうか分かりませんが、お役目というのでしょうか、まあ神様がなさりたいこと、それは親が子供を育てることに従事するように、神様が従事されるのは子供、人間、氏子のを育てること、それが神様のお役目の一つでもあろうかと思いますね。ですから神様が天地金の神を助けてくれというその内容の一つは、それは決して神様が人間氏子にご利益を授けてやってくれというものではない。神様が人間氏子を育てようとされる、その育てる、そのまあ助けをしてくれということが、私は本当の意味合いではなかろうかと思いますね。いわば子育ての助けをしてくれといただけますね。神様が人間氏子、その人間という子供を育てようとされる、その子育ての手助けをしてくれと教祖様にお頼みになったのではないでしょうかね。それが神を助けるということの内容の一つでもあろうと思いますね。もちろん中にはまあ子供に飴玉を与えるというようなこともありましょうから、子供が好きなもの、そうですね、人間が幸せだと感じるものはいろいろありましょうけれども、甘いものが好きな人には辛いものをやっても喜びませんね。甘いものが好きな人には甘いものを与える、辛いものが好きな人には辛いものを与える、またその甘いものが好きな人が甘いものをもらって ありがたい、嬉しいと思う。そこに幸せを感じる。辛いものが好きな人は辛いものをもらってありがたいと感じ、幸せを感じる。というように、その人その人の感じるものがやはり同じもの、共通する部分もあれば共通しない、その人まあ独自というのでしょうか、個性的なものもありましょうから、その人その人に応じてその人が喜ぶようなもの、甘いものをあげたり辛いものをあげたりといったような、まあその塩梅をされるのでしょうね。それによってその人々に幸せを感じさせたり、ありがたいと感じさせたりするというような働きも、神を助けるということの内容の一つではありましょうね。これがすなわち、いわばご利益を授ける、人々の願い事を叶える役を、まあその手助けをしてくださるということの一つだということでしょうね。しかしそれはわずかばかりの一つに過ぎないということです。大きなところは子育て、神様が人間を育てようとされる、その育てる助けをしてくれと頼まれた。ですから神様のまあ一番の目的、本来の目的は子供を育てること。ではどういう、何を育てるのか、それこそ今朝のこの日めくりにあります天地日月の心ですね。教祖様が天地日月の心になること寛容なりとおっしゃった。なぜ寛容なのか、それは神様が人間氏子に天地日月の心を育てようとしておられるから。私どもまたそのことを寛容と心がけていかねばならない。神様の大いなる目的の一つ、それは人間氏子に天の心を、地の心を、泥の心ですね、そしてまた日月の心を育てようとしておられる、そのお役に立とうとしておられる、されたのが教祖様だということになりますね。神様を助ける、それは神様がしようとしておられる、なそうとしておられる、そのことの手助けをする。それは神様が氏子を育てようとしておられる、それこそどうやって育てようとしておられるのか、それが成り行きというわけです。私どもの身の上に起きてくるさまざまな出来事、いわゆる師匠はこれを成り行きと呼ばれましたが、その成り行きを通して神様は人間氏子を育てようとしておられる、いわば子育てをしておられるわけです。ではその子育てって何を育てるのか、人間が自分の子供を育てるときにはその肉体を育てるということと心も育てるということもありましょう。もちろんさまざまな育てるものがあるのでしょうけれども、人間の場合には肉体を育てるということが主なる目的になるのかもしれません。食事を与えるということですね。神様の場合は人間の心を育てる、これがメインのまあ仕事というのでしょうか、ではないでしょうかね。ではその人間の心を育てるために何を与えるか、人間は自分の子供に食事を与える、神様はその人間氏子に成り行き、事柄というものを授けられる、与えられる、そのことによってその子供の心を育てようとされる、その子供の心を育てる、それを 手助けをしてくれ。と、神様は教祖様に頼まれたのではないでしょうかね。そしてその、まあ、人間が、の中に、天地に知恵の心を育てる。そのことに目覚めた時に初めて、和らぎ喜ぶ我が心というものも生まれてくるのではないでしょうかね。ただ甘いものをいただいたから我が心になった。辛いものをいただいたから我が心になった。まあ好きなものですね。好きなものをいただいたから我が心になった。という我が心ではありませんね。嫌なものを与えられた時でもいただく。まあ心に起こるというのでしょうかね。湧いてくる。そういう我が心でなければならない。そのためには、それは神様が私どもになそうとしておられること。人間氏子の心を、天の心、地の心、日月の心を育てようとしておられるということ。そのことをはっきりと認識して、そしてそこに私どもの焦点というものも定まったときに、初めて本当の意味での和らぎ喜ぶ我が心がいただけれるようになるのではないでしょうかね。神様が教祖様に頼まれた天地金の神を助けてくれというその内容は、神様がそれこそ人間を育てるその子育ての役を助けてくれという意味だと、その方が本当のように思いますね。決してご利益を授けてくれという意味ではないということですね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。